九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は博多曲げ物玉木、18代柴田玉木。博多の伝統工芸品博多曲げ物を400年以上の長きにわたり作り伝えてきた柴田家の18代。現在は19代を継ぐ存在の長男翔吾くんと次男圭吾くんに博多曲げ物の技術を伝える傍ら、自らも一職人としてさらなる高みを目指すことをやめない玉木さんのその先、彼女が見つめる未来を。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Future その先。
長男の翔吾さんが楽しいですね。おいくつぐらいの時から手伝ってるんですか？
子供たちにとっては工場が遊び場なんですよ、
うん、
で私も休みなしでしてるでしょ。だから土日の休みの時はみんなでここに来て、で私は仕事して、子供たちは勉強したり木切れで物を作って遊んだりっていうのをずっとしてきたんですよ。で必ずその曲げる時に手伝いがいるんで、小学校幼稚園の時からかな、簡単なね、あそこ片付けてとか火くべてとか、そういう風なのはもう幼稚園ぐらいの時からさせよったと思いますね。中学生の時まではまあ部活もあるし、そこまで力もないから、高校生になってやっぱり曲げるってことはまずお兄ちゃんに教えましたね。まだまだうまくいかんけどですね、曲げるのだけはだいぶ慣れてきました。でこの頃お兄ちゃんが弟に今度教えてます。
あ、お兄ちゃんから弟にまたいろいろ教えてたりしてる、
はい、
ですね。お兄ちゃん翔吾さんっておっしゃるのは、
はい、
浜田翔吾さんから、はい、かと伺いましたが、はい、本当実話ですかこれ？
はい、そうですそうです、はい、浜田翔吾、私がもう20歳の時から好きでですね、で息子ができたら必ず翔吾とつけろって思ってたんですよ、はい、なんで好きかっていうと、うん、ハングリー精神、
うん、
昔の歌はハングリーでいつかのし上がってやるっていうような感じの歌だったからものすごく好きでですね、
うん、
自分と重ね合わせられるんですよ、いつかはって。
原さん、ハマショっていいですね、
うん、なんか玉木さんのなんだろうイメージソングっていうかな、すごいぴったりだなと思いました。でね、ファンクラブにも入ってるそうでね、あとしっかり見てきたんですが、パソコンの待ち受け画面もしっかり浜田翔吾さんでしたよ
でもそんな大好きな人から名前を取ったその長男の翔吾くん、どんな曲げ物職人に育つのかって、これ玉木さんも楽しみでしょうね。
本当、ね、楽しみだと思います、うん、で私実はその翔吾くんにも話を聞いてきました。
お、やっぱ翔吾くんはじいちゃんにサングラスですか？
そんなわけ
バンダナか
翔吾さんは将来はこのお仕事を継ごうっていうふうに考えてらっしゃるの？
そうですね、継ぎたいなとは思ってます、
うんうん、そうですか。その場合どんなものを作りたいとか夢はありますか？
母の代では新しく弁当箱を主に作っていたんで、まあ、自分たちでも代表的なものを一個でもいいから作って、それを売りとしてやっていきたいなとは考えてます。
あ、自分の売りになる何かもの、売りになる
まだ考えてるんですけど、
お母さんはどんな職人さんですか？
どんな職人、うん、頑固ですね。
頑固、
頑固でもう無口です、立ちが悪い。
いやいやいや、そうですでもいろいろ教えてもらうわけですよね。
そうですね、うん、まあ母がじいちゃんからは見て学んだって言ってるから、自分はちょっと聞きすぎなのかなっていう部分はあるんですけど、それでも聞いても全ては教えてくれる。
自分としてはなんかこう目指す職人像みたいなのはありますか？
職人像、まあ母が一番の目指す職人像じゃないですかね。
一番身近で一番やっぱり目標っていう感じですか？息子の翔吾さんにお話を伺いましたら、
はい、
目指す職人像は玉木さんっていうふうに言ってましたけれども、いかがですか、そういうの聞いて。
それは嬉しいですよね。で私を目指して、でそれを超えていってもらいたいなとは思うんですよ。やっぱりまず 分からない時はやっぱり目指すのは私の作った作品を見て、うん、で私の作り方を見て覚えていくでしょ、うん、で自分の体で今度覚えたら、うん、今度は自分の発想力で、うん、自分の新しい商品を作り出していってもらいたいんですよね、うん、
これからのなんか時代に合った
そうです、ね、
曲げ物っていうか、
はい、そうですね。だから曲げ物って日本の文化でいうと和のものになるじゃないですか。もう畳の部屋がないような時代になってるからですね。だから例えばフローリングの床に曲げ物のちりかごがあるとしますよね。だから洋の部屋の中で和の空気を感じられるもの、一つ日本人らしさっていうものがあればいいかなとは思うんですよ。あの曲げ物ってですね、丸とか楕円とか四角とか、はい、くねくね曲がるようなものじゃなくてシンプルな形なんですね、うん、だから新しい何かをっていうと難しいんじゃないかなとは思うんですよね。でもその中でも私が作ったものを土台にして、うん、あここを焦げんしたらいいじゃないかいな、あげんしたらいいじゃないかいなって考える力で新しいもの何かできると思うんですよね。代表作を作ってもらいたいなと思いますね。
田原さん、確かに曲げ物ってその日本の和の世界ですけど、洋の世界で使われるものがあっても面白そうですよね。
そうですね。あのすでに玉木さんはアイスペールですとかワインクーラーといった洋の曲げ物もたくさん作っていて、海外からも注文を受けているそうなんです。私ねちょっと実際見たんですけど、はい、すごい素敵で軽いし木のぬくもりも感じられるし、なんか無駄な水分もつかないっていうね、本当いいとこづくめで、いやこれ欲しいなって本当に思いました、ね、うん、
職人としてはやっぱりいいものを作っていきたいっていうのはあるんですよね、うん、でもあこれよくできたなっていう独りよがりのいいものを作ったとしても、うん、自分だけしか喜ばないじゃないですか、うん、でものづくりっていうのはやっぱり作ったものを人に見てもらって喜んでもらってなんぼだと思うんですよね。だから使い勝手もそうだし、木目の綺麗さとかそういうふうな木の生かし方とかもそうなんだけど、使った人が使ってみてよかった、それを飾っててよかった、でそれを人に送って喜ばれて嬉しかったよとか、ご飯が美味しいよとか、そういうふうな喜ぶお客さんの顔っていうのかを考えながらものを作っていかないと、いいものっていうのは絶対続いていかないと思うんですよ。それこそですね、お客さんがお弁当箱を一つ使うでしょ、で何十年使っても粗せんよって、玉木さんの作ったのが、何十年経っても全然どげんもなっとらんって、いいもの作りにしちゃったねって言ってもらえる、それが一番嬉しいんですよね。だからそういう長持ちするものを作っていかないかんと思うんですよ。
田原さん、使われてなんぼの民芸っていう、ね、あくまで客本位の姿勢を貫く玉木さんの仕事がこの先どんな博多曲げ物の伝統を作っていくのか、これ楽しみですね。
そうですね、本当にもう仕事場にお邪魔してたくさんたくさんあの博多曲げ物を見たんですけれども、やっぱこういうものがある暮らしって本当なんか気持ちが豊かになるだろうなって思うんですね。でなんかこう使い捨てじゃないっていうこととか、手仕事の良さを味わうっていうこととか、なんか今本当に私たちが必要としているものの一つの形がここにあるなって思いましたし、またあの海外の人もね、日本の文化に注目されてて、例えば弁当っていう言葉なんかもそのまま弁当 で、ね、あの通じるって言いますか、この日本のお弁当文化っていうものが注目されてたりする中、この博多曲げ物っていうのはこれから本当すごく楽しみだなと思いました。
和の心を持った伝統工芸曲げ物という商品をですね、今度は外国の方に持っていきたいんですよ。結構伝統文化っていうのを重んじて100年以上続くっていう技術って何だろうっていうのはヨーロッパの方とか結構興味を持ってくださるじゃないですか。だから和の心を持ったものでヨーロッパの人たちにも合うっていう商品をですね、知っていただきたいなと思うんですよ。だから今からは日本だけじゃなくってヨーロッパ外国の方にも日本人の心を届けたいなと思ってます。